こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日話したい題材なんですけど、AI に最適解を出させない方法。
出させない方法
最適解を出させない方法についてちょっと、話ができればと思っております。まあ、何なんだって感じかもしれないですけど、
あまりにもね、突飛というか、真逆を言ってるなと思いましたけど、何でしょう。
なんかね、一昔前にも、まあ、あった話ではあるんですけど、まあ、最近って AI がかなり、品質が上がって、応答品質が上がって、なんかそれっぽい回答っていうのを結構返してくれる感じになってきたと思うんですよね。で、だからまあ最適解っぽいことをかなり言ってくると。で、まあ開発とか、僕はまあそこまでなんかそのエンジニアとしてのキャリアがないので、なんかそこまでなんかこう、思うところはない。アウトプットに対して思うことはない。まあもちろん思うことがあることもあるけれども、まあとはいえ、なんかその、ある程度その、これが世の中のベストっぽいですみたいな話とか、まあ調査をバーってさせて、その中から筋良さそうなものを自分で選ぶみたいなことをやると、別になんか僕的にすごい課題感のある出力は出てこないなみたいな印象がありますと。
はいはい。
なんですけど、なんかこう例えばビジネス、まあ、今のこの持ってるそのサービスとかをどういう風に事業で展開していくべきかみたいな、なんかそういう話の相談とかをまあする時とかにすごく顕著に出てくる
んですけど、
まあなんか世の中のこうバーっていろいろこう、なんていうんですか、競争環境とかいろいろ調べてもらって、でその中で取り得る行動ってこうだよねみたいな、とかを、まあ、まあ、いろいろこう、壁打ちみたいな感じでしていくんですけど、なんかけど、それをやって出てくるのって、割となんかこう、ずっと収束していくんですよね、ある程度。けど、なんかこう、現場感とか、まあ、例えば僕だと、飲食の現場感があって、これ、こっちの方向みたいな時に行った時に、やっぱなんか噛み合わない部分があって、まあそれはやっぱ世界に対するこう AI の理解がまだ少ないからみたいなのが前提としてあるんですけど。で、そうしたときに、やっぱなんか市場環境とかそういうのからの想像なんですよね、AI の。だからまあ、要するに、なんかその、社会の相違を出してくる感じが結構近くて。で、それはまあ最適解だと思うんですよ。けど、なんかすごいこう最適解は常に正しいわけじゃないわけですよね。で、なんかそうした時になんかその最適解ではないんだけど、こっちの方がなんかその飲食とかなんかそういう特定のセグメントには受け入れられそうだみたいなっていう局所解みたいなのもまあちょっとある程度必要なわけで。なんか周囲ありきなんで、なんかこう主観というかそのなんかその発露に対する源泉が常に社会からみたいな感じっていうのが、まあ AI にそういう相談をするときの、まあ、前提条件に、まあ、なってる。で、なんかそうしたときに、なんか AI に常に最適解出してほしくないなみたいな感覚になるときがやっぱある。そのサービスの方向性もそうだし、まあ機能開発においてもそうですし、まあ、機能開発も、その開発、もう目的が決まったら、できるだけ最適解に進むっていうのを、まあ、ある程度やっていいと思うんですよ。業界のベストプラクティスにのっとってっていうのはあるんですけど、まあ、例えば AI サービス作りますってなった時に、まだ AI 自身もそうだし、世の中的にもベストプラクティスが確立されてないのに、その社会の相違みたいなのを見た時に、AI がまだ発展する前の AI の最適解が前提の知識のまま、最適解を進められると、これ AI サービスにおいては AI が出す最適解って結構最適解じゃないことが多い。だからこっちでかなり誘導しないといけないみたいなのが
はいはい、
あると思っていて、まあだからそのサービス開発、機能開発においても、まあそういうふうにちょっと自分でこうベクトルを向けてあげないといけないことって結構ある。で、そうそうそう、
うん、
なんでなんかその最適解 AI にとってのっていう、まあだから前提がついてるって感じかな。 AI にとっての最適解を出させないための手法みたいな感じのイメージ。
はいはいはい、そういうことですね。
そうで、まあ前々回くらいで話したその、そもそもこういうお願いをしている前提のその メタ的な思想みたいなのを伝えるといいよねみたいなのもそう、
うん、
だし、まあこれはなんか世の中的にもまあ言われてた、ちょっと前によく言われてたこと、
うんうん
うん、なんか誰々のになったつもりでみたいな、例えばイーロン・マスクになったつもりでこの事業を運営するとしたらどうなのかみたいな、
はいはい、
っていう風なお願いするともう明らかに普段と違う振る舞いをしてくれるわけですよね。例えば、イーロン・マスクにみたいな感じで言うと、そのテスラとかまあ、今の X とかなんかそういうのの一番原点となってるそのなんか第一原理主義みたいな、なんかそういうのが思想としてあってみたいな、でそこに習うとこういう考え方ができますよねみたいなところから発露していくから、なんか本当にその社会の相違じゃなくてイーロン・マスクの考えの中の相違、最適解みたいなのにかなり、まあジェフ・ベゾスのみたいな感じで言ったら、ジェフ・ベゾスは10年経っても20年経っても絶対に普遍的に変わらない価値っていうのをまず初めに定義して、それを前提にその進め方を組んでいくみたいな、うんうん、でプラスでそのフライフォイールみたいなのを描いていくみたいな、
はいはい、
なんかそういうその思想にのっとった解を出してくれるみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのがなんか結構だからなんか割とキャラクター付けによってマジで変わるなっていうのをちょっと改めて感じまして、でなんかそれがなんかちょっと前はそのなんか思考補正のために使ってたんですけど、もう明らかになんかその人っぽいなんか解を出してくれるようになってる。それは多分支持追従性が多分上がって、そうするとこう局所解をいくつも出せるみたいな感じと、あと普通にフラットに誰がとかって言わずにっていうやつをいろいろな視点でこう見て自分の中で咀嚼して自分の直感に一番合いそうだとか、まあ、あとはそれプラスその社会的な事実情報と照らし合わせてみたいなことが、まあ、できてくるんで、だから例えばなんか阿部ちゃんが、まあ、この開発者のこの考え方めちゃめちゃ好きなんだよねみたいな、この開発者いつもこういう考え方で作ってるけど、うんうん、すごい自分の思想と合致するんだよねみたいな人がいたら、
うんうん、
この人が考えてるのと同じような感じでみたいな、それがまあ有名人だったら余計だけど、まあ、例えばウォズアニックが考えるとしたらみたいな、スティーブ・ウォズアニックが考えるとしたらみたいな感じで言うと、うんうん、それにのっとったしっかりとした考えみたいなのが、
うんうんうん、
出してくれる。
ああ、なるほどね。まあだから、結局、単純に質問して最適解に落ちるというか、行くと、世の中の、まあ当たり前だよね、みたいな、一般化されたことを並べて、回答を出してくるから、結局それって、まあ、そりゃそうだよね、みたいな
感じになって。うん。まあ、そりゃそうだよね、だし、まあ、重みがないよね。うん、だから重み付けがないから、
うんうんうん、
重み付けがないから、まあなんか、誰でも思いつきそうだよねとか、いや、
そうだね、
なんか別にすぐ大手がやりそうだよねみたいな、なんかそういう、
うんうんうん、
やっぱ、
なんだろうね、こう味がないみたいな感じになっちゃうのかな。
うん。そう。なんかそれが、例えば自分のノートをいっぱい書いてて、
うん。
その山本が考えてるとしたらみたいな感じのとかを言えるとより多分良かったりとか、
うんうんうんうん、
みたいなのがあったりとか、まああとはなんかその、まあ、いわゆるこう有名人というか、まあ、そういうイーロン・マスクとかいろいろいると思うけど、スティーブ・ジョブズとかにいろいろこう聞かしていくと、
うんうん
うん、この人の考え方結構合致するなみたいなのが出てきて、
うんうんうんうん、
あ、じゃあなんかこの人の思想にかなり多分近いんだとしたら、この人にっていうのは絶対に聞くようにしようみたいな。
なんかそれは結構いいかもね。なんか有名人のコンテキストを有効活用するっていうのは結構ありかな。まあ、例えばですけど、開発とかだと、テスト駆動開発を してくださいっていうよりも T 和田さんのテスト駆動開発みたいな個人のそのよくその業界において、うん、まあフロンティア走っていた有名な方の名前を出すとより高精度が上がるみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、結構前から言われていたと思うんですけど、
うんうん、
なんか
だから人の名前知ってるって結構大事よ。
大事だね。なんか自分の考えを言語化するのでかなり苦労がいることだと思うんですよ、うん、僕自身がどういう人間かも自分自身もよく分かってない中でそれを言語化してちゃんと AI になんか自分のなんか思考にのっとったようなみたいな好みに合うようなものを出してもらうかとなお難しいことだけど、なんかいろんな人の有名人挙げていってその結果あこの人に考えが近いなみたいなのが得られたりするとかなりこうその先考えるときにショートカットできそうだなっていうのはイメージすごい今湧きました。
うんうんうん、
確かに
そうなんか結構ねなんか大事だなというかまあ一個の手法だなっていうふうに思って、まあもちろんねもうこんなのなんだろうどのメディアでも言ってるというかみんな言ってるようなことだと思うんですよ、言われてきたことだと思うんですよ、まあね、自分も実際ね今までやってたしみたいな、
うんうんうん、
けどなんかそうまたちょっとなんだろう頭良くなってきてそういえばなんかこういうやり方やってないなって、
うんうんうん、
ちょっと試しにやってみたらなんか思った以上にいいアウトプットが出てきたんで、
うん、なんかでも僕とかも そういう話はあるなと思いつつなんかどっちかっていうと、うん、そういう話を聞いた時になんかその人のエッセンスを取り除いてあ要は例えばイーロン・マスクの考え方に基づいてみたいな話、うん、伝え方じゃなくて僕の場合はイーロン・マスクとかだと第一原理主義に基づいて考えてるみたいな話を聞いたことがあったのでどっちかというと第一原理主義に基づいてみたいなそこだけを切り取って僕は結構渡していたんですよね。
ああ、けどそれをすると多分なんか寄りすぎるよね。だから、
うんうんうんうん、
多分それだけじゃないなんかバランスって結構大事なよ気がしてて。
そうきっとそうなんだろうなって今、
うん、
思って。
そうそうそう。
そうそうそう。
あと有名人系だと有名人系って言ったら変だけど、うん、有名人系の名前を使うとあの、うん、その人の歴史になぞらえるから。
うんうんうんうん。
なんか実際にテスラでもこういうことをやってたみたいな。
うんうんうんうん。ああそういうこと、ね。
だからそうそうその背景までちゃんと深く知れるっていうのが結構副次的に効くかなっていう。はい、なんかただ第一権利主義にのっとってこうだからこうって言われるんじゃなくて、実際にテスラもこういう戦略でここまでこうやってこのタイミングでこういうふうなことをしてたんだよみたいになると、うんうんうん、なんか結構なんかかなりこう。イメージも自分になんか他人の思想をこう自分に落とし込むって結構なんかまたそれはそれでちょっと違う体力を使うと思って、うんうん、それがなんかこういう歴史なんかちゃんとナラティブにのっとってこううまく、
うんうんうん
うん、なんか自分の知識にしていけるみたいな、
うんうんうん、
ここはなんかかなり重要。
いやすごく今納得しました。まあね僕もそういうなんか理論を先行してなんか考えてもらいがちだったなって思ってて、まあ第一原理主義もそうですし、うん、設計論とかの話を考えるときも、だから世の中で例えば考えられている、まあ、設計論のパターンをいくつか出してもらって、その原理原則を、うんうん、まあ踏襲した結果どうですかみたいな聞き方をしたりとかしてたんですけど、やっぱなんかそっちに寄りすぎちゃうというか、バランスどこ行ったんだろうみたいな、うんうんうん、もう原理主義的になりすぎて、
うん、
それしか考えてないみたいな、
うんうんうん、
ちょっと難しいなみたいなことはあったんですけど、まあ人になぞってみるっていうのはかなり、うん、
そういい。だから世界的に有名な人とかにしか使えない可能性はあるけどね、なんかその知識量がそれなりとないといけないから、うん、そのコンテキストが潤沢であるっていうのは多分前提なんで、
うんうんうんうん、
まあだからこういうデザイン、この人の作るデザイン好きだな、だったら、この人がデザインするとしたら、みたいな感じでアイディアを出させてもらうみたいな。
うんうんうんうん。
うん。まあ著作権的にみたいな問題は出てくるかもしれないから、まあちょっといろいろ調べてやんないといけないかもしれないけど、まあけどそこを、なんかその前提を、なんか、リバースエンジニアリングみたいな、なんか感じかもしれないけど、うんうんうん、 そっからちょっと抽象的にそれ独自のフレームワークを考えてもらうみたいなところはあるかもしれないよね。
ああ、まあ思考のフレームワークみたいなのを考えてもらって。
そうそうそうそうそう。そこに行き着く軌跡はたどれるわけだから、AI は。
うんうんうん。
うん。まあっていうので、なんかこれはなんか開発でも使えそうだなっていうふうに思う。まあ特に機能を考える上でとかは、なんか結構考え。
そうだね。まあ結構もう思いつくというか、まあそれこそウェブデザイン考えてもらうときとかに、Apple のみたいなとか、まあ具体的にそういうのあげるだけでも、かなりなんだろうな、その好みの方に誘導しやすいというか、まあもちろんさっき言ってたように、著作権の問題とか出てくるかもしれないんですけど、そこはね、まあ成果物を見て、ちょっと確認してもらったらなとは思うけど。
そう。で、それが何が、それが何がいいかっていうと、まあ、例えば我々だとシステム開発をしてるわけですよね。で、それをなんか全然違うフィールドから持ってこれるっていうのが結構面白いところだなって思ってて、その、例えばその、そうだな、システム開発、こういう、まあ、例えばなんか請求書管理のシステムを作ってます、みたいな。それをショパンが考えるとしたらどうなるかっていうのは、まあまあまあ、ちょっとそれはやりすぎかもしんないけど、まあそれは有名な研究者の名前を出すみたいなところとかもそうかもし、
はい、まあ確かにね。
そう。とか好きな芸術家の名前を出して、まあこのデザイン、この人が考えると思ったらどうするかみたいな。それは建築家でもいいかもしんないし。なんか、
まあね、
意外とそっちの方がいいかもな。なんか思想、なんか芸術家とか、まあ料理人とかもそうだけど、哲学を語ってるメディアが多いから、なんか割とこう思想を投影できる感はあるかもしれないですね。
まあしかもやっぱり AI だからこそそういう、なんかちょっと突飛なことを依頼しても、
やれる。
まあ分かりましたとやってくれるっていうところがあるから。
やっぱ認知力がもう人間とは探知なんでね。
そうだね。もうあと疲れを知らないというところで、いくらそれでダメだったとしてもやり直しが効くという。
まあふざけたこと言うなよって言ってこないっていうね。
そうだね。まあ確かに。それでなんか探してみるのはかなり、ね、いろいろまあ、それこそね、芸術家とかだけじゃなくていろんな分野の専門家っていうのはまあ世の中に、ね、専門分野の数だけあるので、
いやそうだから、いやなんか僕、まあ、古典ラジオ好きでよく聞くんですけど、あの岸学ぶ意味とはいえあんまりちょっと分かってなくてこれちょっと怒られるかもしれないけど怒られるかもしれないけどね、まあ、けど、まあ、話は面白いから聞くみたいな感じだったんですけど、これは歴史を学ぶ価値があるな、
今だからこそ価値を感じる。
まあけど、あとなんか歴史を学べるなって思ったよね。その、その人がこれを考えるんだったらってなったら、その自分ごと化してるものじゃん。例えばこの事業をどうしていくかっていうのは、自分ごと化してるものが目的語になってて、そこに対して、いや、この人だったら、みたいな。孔子だ、例えば孔子だったら、みたいな。孔子だったらあなたの授業をこういう風にしますよ、なぜなら孔子は過去こういうことがあった時にこういう風な意思決定をしてきたからです、みたいな話になるんで、なんか自分ごと化したものを他の人のこう歴史も学べるな、みたいな感覚があって面白いな。
あ、なるほどね。
そう、まあいろんなことに使えますよね。なんか料理でもそうだけど、料理案、料理のアイディアを考えるのに、なんか芸術家とかの名前を出して、
その人を考えるし、まあ、それを嫌がる人とかもいるかもしれないですけどね。なんか料理とかの料理をやってる人からするとっていうのはもしかしたら、
いや、まあだからそれが何だろう、あの、まあ嫌がるってどの口が言ってんのって感じかもしれないけどね。
そうなんだ。そうなんだ。
いや、なんだろう、その、別になんかそれをそのままやるわけじゃないじゃないですか。まあ、例えば料理人が使うってなった時に、それをそのままやるんじゃなくて、 その案を聞いた時に自分の中にあるナラティブがうまくこう、はい、ピンときて、
はいはい、
あ、じゃあこういう案にできそうだっていう、もうその時にはもう自分のものになって、しかも料理って結構あるんですよね、そういうのって、あの、
あ、まあ、
よくあのオマージュとかって言うけど、
うんうんうん、
これは誰々のこの料理をオマージュしたものですみたいな、
うんうん、
結構することだから、なんかそれに近い、
あ、そうなんだ、
うん、
なんか
そう
自分で導出しないと価値がないって感じる人も多いかなっていうふうに思った、ね、まあなんかシステム開発があったら真似てなんぼなんですけど、
そこから、ね、いや、ま、真似じゃなくてそこから導出される、自分から導出されるものみたいな感じだから、それをそのままやってたら確かに嫌がることは多そうだけど、
はいはいはい、
うん、これ AI に出してもらったメニューそのまま作ってみたんです、
まあそれはね
だけどその アイディアのきっかけの話だから、
ああそうなんだ、なんかそのきっかけ自体も自分で発露したいって思う人はいるのかなって思ってたけど、
いやいや、みんなそんなことないじゃんみたいなね、まあまあ、自分の記憶から来てるんだから、みんなそんな自分から発露してると思ったらおこがましいですよって話よね、
世紀の大発明だみたいなね言うんじゃなくて、まあそれも結局いろいろね体験の上で積み重なって
、自分の体験か、そう、積み重なって発露したものだから、あんまりやってること変わらんっていうね、
まあ確かにね、
うん、
じゃあもう、
ね、
そうだね。
いや、だから、ね、まあまあまあまあ、ちょっとそういう使い方もできそうだなっていう。
うん、
別にそれを、だからやんなくてもいいしね。いや、別にそれをやんなくて、あ、こういう考えもあるんだって置いといて、で、置いといた結果、1年後ぐらいにパッ、あ、思いついたみたいな料理があったとしたら、うんうんうん、それは実はその過去の経験に基づいたものみたいな。だから自分の中ではこう、もう、細切りにされた、抽象化された情報で、もう何がきっかけになってるかも分かんないみたいなところから導出されてたら、多分、
うんうんうん、
あの誰も何も気にしないというか、その人本人も気にしないものになってるっていう。
まあ確かにね。
そう。
あれは確かにな。なんかいいね。なんか誰にでも適用できそうなテクニックですよね。これはもういろん自分の分野以外の人とかを挙げてみて。うん、考えても、
いや本当にそうだと思う。例えばなんか経理してる人が自分の経理の手法みたいなところを問いただすときにもできるかもしれないし、
うん、そうだよね、
うん、自分の、しかもあれにもできるよね、その自分の人生のキャリアパスの作り方、
うんうんうんうん、
自分はこういう経歴があってこういう風なものがあるんだけど、もしそれがこの人だった場合、この後どういう風に進むと思いますかみたいなのをいろんな人のパスでこう見てみると、全然違うこう、
うん
う
んうん、
道が見えてきて、でその中で自分がピンときたものがあれば儲けもんみたいな、
うんうん、いやそれいいかもな。いや、なんか悩みとか健康とかについての相談も意外とそういうので、この人だったらどうしますかとか、
う
ん、まあなんか
自分の中でしっかりするのか、最適解じゃないよね多分ね、最適解じゃなくて、ね、いろんな意見を聞いて自分の中にいかにピンとくる情報であったかどうかみたいな感じの方が大事だと思うから、なんか、うん、
なんか売れる占い師をどうやって作るかみたいな話っぽいな。なんか占い師を売れてる人ってすごい自分にしっくりことするこなんだろうする言葉を投げかけてくれる人だと思ってて、
はいはいはいはい、確かに確かに、
なんかそれを自分で探して作るみたいな、
うんうん、だからメディエーター上でそのだから複数のそういうキャラクターで議論させる仕組みを、うん、メディエーターちょっと僕たちが今作ってるあのハーネスっていうか、まあハーネスみたいなもんなんかな、
まあハーネスって言っていいんじゃない一応、
うん、そう、ハーネス、まあ横断的に使えるハーネスみたいなのを作ってるんですけど、それの、
うん、
あの中に、まあ、そういういくつかのキャラクター設定をしたものを議論させるみたいな機能をちょっと作りたいなって思って、
まあなるほどね、確かに面白いですね、うん、
そうそうそう、まあみたいなっていうのがちょっと今日話したかったものです。
いやすごくしっくりきました、
はい、ちょっとなんか今更っぽいけど逆に、
いや逆にねあんまり考えてなかったな。なんかいかに最適解を出させるかっていうところで、まあ普通すぎること返ってくるなっていつも思ってたんで、そういうやり方があるんだった、うん、
そうね、そうだからなんか思想を乗せやすいよね。
うんうんうん。
うん。まあ、みたいな感じです。じゃあ今日は以上ですかね。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。 本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は、まあ、AI に、最適な回答を、まあ、出してもらわないためにどうしたらいいかっていうような、話題だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、まあ、AI について、まあ、普段使っていく中で、まあ、得た知見であったりとか、あといろいろツールとかも触ったりしてるので、もし、気になるトピックとかあれば、コメントとかで、リクエストいただけますと幸いです。このポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。